本日のメッセージ箇所をお読みいたします。マタイの福音書2章1節から11節です。マタイの福音書2章1節から11節です。よろしいでしょうか。お読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の宰相たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。はい、そして行って幼子について詳しく調べ、見たら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。するとかつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上に留まった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。はい、ここまでです。開かずの扉が開いたクリスマスです。先生の解き明かしをよろしくお願いします。
説教題はちゃんとしっかり識者の方に伝えなくてすいませんでした。一応開かずの扉が開いたクリスマスと私の方をちょっとつけたんですけど、ごめんなさいね。開かずのあまりこう言わないかな、申し訳ありませんでした。とても今日はクリスマス礼拝ということで、教会の中でもこう同じような光景が見えてるんだけど、どこか心躍る華やかな、そんなように見えます。教会の外を出ても華やいでいるように見えます。教会ではないところで、もしくはイオンとかそういうところでないところで、自宅にイルミネーションをつけてとてもこうキラキラさせている、そういう家もあちらこちらで見ます。そういう光を見ながら行き交う人々の目がこう楽しんで喜んで、どこか心をウキウキさせている。クリスマスツリーがあそこに、クリスマスリースがあそこに、街中にクリスマスらしいもの、そういうものがあります。しかし少し心を止めて、目が奪われていく、心そこに奪われていくことをちょっと落ち着かせて、果たしてそこに、その輝きに、その喜びに、そこにクリスマスはあるんだろうか、少し問いたいなと思うんです。クリスマスは神であるイエス・キリストが人となってお生まれになった出来事です。神が人となって、神が人間のもとに来られた、これがクリスマスの出来事です。 神が人のもとに来てくださる、来られる。それはクリスマスツリーの下で待ち合わせをしているカップルのような、そんなロマンチックなものではないと私は思います。そんなロマンチックなものじゃない。神である方が人のもとに来られる、それは刑務所の面会場のようなものでないか、そんなふうに私は思うんです。皆さんもテレビやいろんなところで見たことがあると思います。分厚いアクリル板があちらとこちらの間に挟んである。自分の視線の先を見るとそこにはとっても重厚な扉がある。いくら待てどもその扉がキーッと開くはずはない。刑務所に入っているこんな私のもとに誰が面会に来るだろうか、誰が訪れるだろうか、誰も来るはずがない、こんな私のところに。しかしクリスマス、この時その開くはずのない開かずの扉が動いた。その扉を開けて来るはずのない、いやそんなはずはない、いやしかしその扉が動いた、そして私のもとに来られた。神と人間との間にはその開かずの扉があります。神を求めず神から離れているそのような人間のもとに、神がわざわざ神の方から来て、神の方から扉を開けて、神の方から近づいて来られるはずがない。しかしクリスマス、この時その動くはずのない開かずの扉が動いた。神であるイエス・キリストが人となって、神であるイエス・キリストの方から人間のもとにやってきてくださった。それは神を信じる人のもとにとは書いてない。神を信じず、神から離れて、神を求めないような人々のもとにも、このイエス・キリストは来てくださった。イエス・キリストは全ての人のために来られたんです。マタイの福音書2章の御言葉が開かれました。そこにはイエス・キリストが全ての人のために来られたということがわかります。東の方の博士たち、東方の博士たちが出てきます。私たちは何も違和感なく、その東方の博士が来て、そしてその人がこう語った、その人がこうやってきたということを何気なく読み進めていきますが、ここには実は立ち止まらなければならない驚きがある。この福音書の著者、書いた人は見よって書いてるんです。見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきた。見よ、この驚くべきことを見よ。著者は驚いてる。東方の博士が来たんだってことに。東方の博士って一体どんな人なのかということ、彼らは星を観察する人たちです。子供たちは星が好きだと思います。望遠鏡が家にある、そんな方もいるかもしれません。東方の博士というのは星を観察する、ある意味学者。でも学者といえば聞こえはいいですけども、星の動きを観察して、この星の動きを、あ、これは世界でこういうことが起こるぞとか、あの星がこんな動きをした、あ、これからの未来こういうことが起こるぞと。この博士たちというのはある意味占星術師、占い師のようなものです。福音書の著者からすれば、それは怪しげな人です。その福音書、私たちが何気なしに読む東方の博士っていう言葉を、当時の人が読んだ時には驚いたと思う。え？こんな怪しげな東方の博士たちに、占い師なんて 神から遠く離れている人たちのことでしょう。そんな人たちのもとに星が昇った。東方の博士たちはユダヤに来てこう言うんです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。神から離れている、神を信じているのか信じてかわからないような、こんな彼らのもとにユダヤ人の王を知らせる星が昇った。ここでユダヤ人の王というのはおそらくこう日本とか韓国とかアメリカっていうそういう一国を表すものではなく、おそらく旧約聖書が予言しているところの平和の王が来る、旧約聖書が予言しているところの世界を治める救い主が来るっていう、そういう意味であると思います。当時は旧約聖書を携えたユダヤ人がユダヤの地方に固まって生きているわけではありません。ユダヤ人というのは今もそうですけども、世界中のいろんなところに散らばっている。この当時もいろんなところにユダヤ人たちが散らばっていた。彼らは旧約聖書を携えて、そして散らばっていた。東方の博士たちの住んでいるその場所でも、その旧約聖書を持っているユダヤ人たちがいた。そこで東方の博士も旧約聖書、聖書にはこんなことが記されている。旧約聖書には救い主が来られる、平和の王が来られるとこう記されている。東方の博士たちもそうやって救い主の到来というのを知っていたんでしょう。ある時博士たちはいつものように夜空を観察している。すると不思議な星が昇ったのを見た。これはいつもあそこにあるはずの星ではない。この星っていうのは偉大な人物が生まれた時の印となる星だ。ああ、あの星はユダヤの方に輝いてる。ああ、これは旧約聖書が記すところの平和の王、救い主が待ち望んでいた世界を治める王がユダヤに生まれたことの知らせる星だ。さあ、行こう。礼拝しに行こう。こうして彼らはユダヤのエルサレムに旅していきます。福音書の著者は見よと驚きを記している。皆さん、東方の博士、これはとっても難しいというかわからないとこだけども、東方の博士はいわゆる聖書が記すところの救い主を信じてたのか信じてなかったのか、これはわからない。神から遠く離れていると考えられる占星術師、占い師、しかしミオなんです。驚きなさい。そんな彼らに救い主のお生まれが知らされたんだ。そんな彼らに、それも不思議なことです。星が昇っている真下にあるユダヤの人たちは誰も気づいてない。遠く東に離れた博士たちがその星が昇るのを見た。これは知らされたということじゃないですか。神が彼らに知らしたんだ。今日あなた方のために救い主がお生まれになったんだ。神の子であるイエス・キリストは全ての人のもとに来られた救い主です。決して教会のためにとか、キリスト者のために、クリスチャンだけのためにとか、そういう方ではない。全ての人のもとに来られた救い主です。今日のこのクリスマスの時、私たち一人一人の目の前にある開かずの扉が本当に開いたんです。そしてその扉を本当に開けて、私たち一人一人のもとに救い主イエス・キリストは来てくださった。 皆さんの一人お一人のもとに、私たちのもとに、イエス・キリストは本当に来てくださった。東方の博士たちは救い主を求めてユダヤに着きます。当時のユダヤを治める王はヘロデという人ですが、その人のもとに行き、救い主はどこにおられるんでしょうかと尋ねる。博士たちはそこで、救い主はここに生まれるという予言の言葉を聞く。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、あなたの民イスラエルを牧するからである。博士たちはユダヤのベツレヘムに救い主がお生まれになると聞き、さらにその自分たちが礼拝しに行く救い主は、こう、牧する方だと聞いたんです。この牧する方というのは、多くの英語訳を見るとシェパード、羊飼いを表す、そういうようなものとして訳されています。私たちのもとに来られた救い主は羊飼いのような方だと言うんです。皆さん、羊飼いに、ちょっとこの教会には羊飼いをご覧になった方がおられそうな気がしますけれども、多くの方は羊飼いをおそらくご覧にはなっていないと思います。実は私、羊飼いをほんの2週間ばかししたことがあるんです。それは東京キリスト教大学という大学が近くにあるんですけど、そこで昔羊を飼ってた。そしてその羊が悪い羊でですね、草刈りのために羊を飼ったのに、草も食べるんだけれども、大切に大切に植えた花まで食べちゃう。こいつは困ったもんだってことですね。でも私はその羊を冬休みの2週間、実は餌やり係をしたことがあるんです。羊ってのは嫌ですね。多少ご飯をあげる時間に遅れるとですね、彼らわかるんです。ご飯が遅い遅いぞってことでですね、こう、生きり立ってるっていうか、なんて、めいめいではなかったけども、なんかこう、ドスンドスンとこうですね、私に迫ってくるような勢いで、羊ってのは、なんかイメージと違うなと思ったんですね。そして羊飼いというのも皆さんにとってはどんなイメージでしょうか。もしかしたら明るい暖かい日差しの中で温められた土と草の香りを嗅ぎながら寝転んで、そしてうとうとしてる羊飼い、心地よい風を受けながら楽器をチャラランチャラランと奏でる羊飼い。ですが、調べてみると羊飼いってのはそんな生優しい仕事じゃないって書いてあるんですね。羊飼いというのは羊たちを毎日食べさせなきゃならない。今日すごいんです。本当にパクパクパクと食べると本当に草がなくなっていく。でも草がなくなるってことは次の食べ場を見つけなきゃならない。羊飼いっていうのは、次はあそこだ、次はあそこだ、いや食べるだけじゃない、飲む場所も必要だと、こう探してなきゃいけない。また当時は野の獣、野獣というか、いろんな獣が普通にいましたから、羊を守るために羊飼いは杖とか石投げを持って周囲を絶えず見回してなきゃならない。羊飼いにとって羊は、こう、羊を生かすことがその使命です。良い羊飼いは羊のために命を捨てるとも言われます。私たちのもとに来られたイエス・キリストはそのような羊飼いなんだ、良い羊飼いなんだと聖書は言ってる。私たちを養って導いて守ってくださる方、主イエスはそのことのために来られたと聖書は言ってる。 乏しい方、悲しんでおられる方、傷んでおられる方、主イエスはそんな私たちのもとに来ておられる。クリスマスは主なる神がこのイエス・キリストを私たちのもとに送られた時です。ここに神の私たちに対する決意が表されている。主なる神は私たちを養い、導き、守る。私は一言で言えばあなたを愛し抜くという決意が現れているのがこのクリスマスです。私はあなたを守る、私はあなたを導く、私はあなたを愛している。主なる神はその愛を表すために、その神の愛を表、神の愛の表れとしてイエス・キリストを私たちのもとに送ってくださったんです。ですからクリスマスを私たちが祝うというのはとても理にかなっていることであると私は思います。主なる神が神の子イエス・キリストを私たちのもとに送ってくださり、私たちのもとに来られた。クリスマスっていうのは私たちに関係のないことじゃないんです。私たちに縁遠いこととか、あっちのことのことでしょ、アメリカのことでしょとか、そういうことじゃなくて、今日ここに集っている私たち一人一人に非常に深く関わりがあることであり、私たちに対する神の愛が告白されている時です。今日私たちのために開かずの扉が開いた。私たちを愛する、私たちを生かすという神の決意を表すイエス・キリストが私たちのもとに皆さん来てくださったのです。神の子イエス・キリストは確かに私たちのもとに来られたのです。福音書の著者は今日二度目、再び見よと驚きを記します。ベツレヘムへ向かう東方の博士たち、すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。かつて彼らがユダヤの上に昇ったそのことを見た星が、今度は見よ、驚くべきことだ。東方の博士たちの先を星が進み導き、あるところでピタッと止まった。こんな星見たことはない、驚くべきことだ。東方の博士たちは星の専門家です。こんな星を見たことはない、こんな動きをする星は見たことがない。彼らはより確かに、より確信を深めたでしょう。この星の下におられる方は、まことに私たちの救い主だ。私たちを生かす救い主だ。救い主は本当にここにおられる。私たちのもとに救い主は来られた。今月の暗唱聖句でもある、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。これはおそらく一生に一度あるかないかの、それほどの大きな喜びを表す言葉です。この上もなく喜んだ。彼らは確信したんです。ああ、神の子が、救い主が本当に私のもとに来てくださったんだ。神の子救い主が本当にここにおられるんだということの喜び。ここにあるろうそくの火もそのことを表しています。この火は、主イエス・キリストが少しずつ少しずつ私たちのもとに近づいてきてくださった。まあ、こちらから順番だと説教者の方に近づいてくるって感じですけども、でも、この灯火が増える、進む旅ごとに主イエスが私たち一人一人に近づいてきてくださった。 今日は4本目が灯されました。1本目に比べると随分明るくなったと思います。これ電気を消して暗くしてみるとそのことがよくわかる。1本の時は本当にわずかな灯火が2本、3本、4本と灯される中で本当に明るい。主イエスはこれほど明るく私のもとに来られた。主イエスはこれほど確かに私のもとに来られた。この灯火はそのことを表しています。東方の博士たちは主イエス・キリスト、神の子イエス・キリストの訪れを喜び、その家に入っていき、黄金、乳香、没薬を主イエスにお捧げし、主イエスを礼拝し帰っていきました。黄金、乳香、没薬というのは王様への捧げ物を表すものです。東方の博士たちはここで主イエスを王として迎え、王として礼拝しました。今日私たちもここで私たちのもとに来られた救い主イエス・キリストとお会いしています。開かずの扉が今日開いて、私たちのもとに神の子イエス・キリストが来られたと私たちは知らされています。私たちのもとに来られた主イエス・キリストを私たちはどうお迎えするでしょうか。東方の博士たちは王としてそのお方をお迎えしました。私たちはどうお迎えするでしょうか。私たちの日々に羊飼いのように伴い導き守られるイエス・キリストをどうお迎えしますか。私たちも主イエス・キリストを王としてお迎えしませんか。私の生涯はこの方のものですとお委ねしながら、この方が私の生涯の人生の王です。私は誰に従う、自分に従うではない。私は私のために来られた救い主のこの王に従い行きますと、この方を王としてお迎えしませんか。王である主イエスを信じ、王である主イエスを愛し、王であり王である主イエスに従う、これこそ東方の博士たちが捧げた捧げ物、私たちの捧げ物として捧げることができると思うのです。皆さん、私たちのもとに来られた主イエスを王として共に礼拝をお捧げしようではありませんか。お祈りをお捧げしましょう。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。天の父なる神様、今日御言葉を通し、神の子救い主を確かに見た、神の子救い主をと確かに出会った東方の博士たちの喜びに私たちも触れることができました。神がこのような私たちのもとに来てくださったのです。父なる神様、神があなたを、あなたが私たちを愛するというそういう決意を込めたイエス・キリストが私たちのもとに来てくださったのです。どうぞ主イエス・キリストを私の王とし、私たちの王として礼拝し 歩むことができますように。今日このクリスマスの時、どうぞ私たちが神の子が私のもとに来られた、私と共にいる、そのことを喜ぶ、本当のクリスマスの喜びで私たちを満たしてください。またどうぞこの地域に、このクリスマスの時、日本中で世界中でこの本当のクリスマスの喜びに触れ、あなたを信じる、あなたと出会う、その喜びを味わう方が起こされますように。主イエスは来られました。そしてこの新しい一週間にも伴ってくださることを信じます。クリスマスの喜びを一年中私たちは信じ、味わい、喜ばせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。